主イエスの地上における最後の1週間、受難週と呼ばれる日々の歩みをマルコによる福音書を通して学び続けております。主が十字架につけられるまであとわずか3日というその時に、一人の律法学者が主イエスにお目にかかることができました。最も大切な神の言葉について語り合うことができました。愛について語り合うことができたのであります。この主イエスと律法学者との対話は、言葉は数としては誠に短いものですが、永遠に語り継がれるべき重みを持つものとなりました。きっと皆さんもすでに聖書朗読をお聞きになりながら、大変豊かな思いに導かれたことだろうと思いますし、例えばもしもこの場所に生まれて初めて聖書を開いたという方がおられたとしても、この聖書の言葉は忘れがたい印象を残すに違いないと思います。この神の言葉が皆さん一人一人の生活を隅々まで支配する力を持つものとなりますように、説教者として今心より祝福を祈ります。この主イエスと律法学者との対話が永遠の価値を持つようになったその一つの理由は、この対話の最後に主がこう仰せになったことによると思います。34節、イエスはこの律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われたと、そう書いてあります。この律法学者は神の国に帰ってくることができました。それを主イエスが迎えてくださいました。よく帰ってきた、あなたは神の国から遠くないと、もう入り口まで来ていると。実は私どももこの主イエスの言葉を聞かせていただくためにこの礼拝をしているのではないでしょうか。あなたはもう神の国から遠くないんだと。ここにおられる皆さん一人一人がこの主イエスと律法学者との対話に招かれています。そうでなかったら一体そもそも何のための礼拝かと思うのです。ルカによる福音書第15章が伝えるいなくなった息子の例え、放蕩息子の例えとも呼ばれる大変有名な例え話があります。父親のもとにいた二人の息子のうち弟の方が父親の遺産の生前贈与を受けるや否や父の家を飛び出していって、でそこにも明確に福音書が伝えていることは、この息子が遠い国に旅立ったというこのことであります。父の家から遠く離れて放蕩の限りを尽くし、そこにたまたま大変な飢饉が襲い飢え死にしそうになったところで、もう一度我に返って自分の帰るべき家はあそこだと思いを定めて父の家に帰るのですが、そこでもう一度印象深くこの福音書が伝えることは、この息子が父の家に帰ろうとしているとまだ遠く離れていたのにと、もう一度遠いという形容詞が使われます。まだ遠く離れていたのに、 父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。まだ遠く離れていたのに。けれども父親が走り寄ってこの息子を抱き寄せたとき、この本当息子はすでに神の国から遠くなかったのであります。そしてあの律法学者もまた、もう遠くにはおりませんでした。あなたは神の国から遠くない。神の国と訳されていますが、国といっても別にどこか境界線があって、ここからここまでが神の国、ここから向こうは違うというような考え方では少し捉えきれない話であって、直訳するとむしろ神の支配と訳すべき言葉です。神の愛が支配されるところ、それが神の国です。それは例えばあの息子が父の家に帰ってきた時、まだ遠く離れていたのに、父親が走り寄って首を抱き接吻したと。それが神の国です。ご一緒にマルコによる福音書を読み続けながら、特に最近お気づきになることがあるだろうと思います。最近というのは具体的には第11章以降ということだろうと思いますが、次から次へと主イエスに対する憎しみと殺意を持った人たちが飛び込んできて、そこに大変緊迫した対話が続きます。それで今日読んだところでも、彼らの議論を聞いていた律法学者の一人が進みでなんていう言葉を読みますと、私どもはもしかするとまた短絡的に、ほらまたイエス様を殺そうとする悪いやつがやってきたなどと読みかねないわけですが、ここは違います。主イエスはこの律法学者の目を見つめながら万感の思いを込めて、あなたは神の国から遠くないんだと、そうおっしゃったと思います。そうだ、あなたは神の国から遠くない、あなたも神の国から遠くないんだと、そのことを告げるために今私はここにいるんだ。マルコによる福音書が最初から語り続けてきたこともまさにそのことであったのです。マルコによる福音書に従うならば、主イエスの公の場でなさった伝道の第一声は、時は満ち、神の国は近づいた、神の愛の支配が近づいたんだ、だから悔い改めて、どんなに遠くからでもいい、神のもとに帰りなさい、悔い改めて福音を信じなさい、神の国はあなたから遠くないんだ。この律法学者は帰ることができました。しかし、いかなる意味で帰ることができたんでしょうか。この律法学者はどういう仕方で神の国の近くまで帰ってくることができたんでしょうか。そこでこの福音書の記事が伝えることは実にシンプルで、愛が分かったんです。この律法学者は最も大切な神の愛の言葉を聞き、その素晴らしさに同意することができたのであります。あらゆる戒めの中でどれが一番ですかとこの律法学者は申しました。主イエスよ、私は神の言葉を聞きたいんです。一番大事な神の言葉は何ですか。そうしたら主イエスは明確にお答えになりました。聞けイスラエルよ、私たちの神である主は唯一の主である、 心を尽くし、思いを尽くし、魂を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。そして、隣人を自分のように愛しなさい。そしたら、この律法学者は、先生、おっしゃる通りですと答えたと書いてあるのですが、しかしここは原文のギリシア語のニュアンスをもう少し丁寧に紹介したくなるところです。先生、おっしゃる通りですと。この日本語から例えば皆さんはどういう原文の形を想像なさるでしょうか。あなたが仰せになりましたことは本当ですと。実は原文はそんな長い文章じゃないんです。私なりに直訳いたしますと、先生、素晴らしいです。たった二つの単語です。先生、素晴らしいです。私は想像するのですが、この律法学者は目を輝かせ、心躍らせて、そう答えたのではないかと思います。先生、素晴らしいです。何が素晴らしいんでしょうか。これにこういう言葉が続きます。神は唯一である。他に神はないと言われたのは本当です。本当にそうなんですね。私にはただ一人の神様がいらっしゃるんですね。先生、素晴らしいです。そのただ一人の神がこう言われるんです。心を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。考えてもみてください。こういう命令が与えられているということ自体がそれこそ素晴らしいことではないでしょうか。聞けイスラエルよ、私たちの神である主は唯一の主である。私があなたの神、私だけがあなたの神なんだから、私以外にあなたの帰るべき場所はないんだから、だからあなたはすべてを尽くして私だけを愛しなさい。そう言われる神の言葉の中にすでにどんなに深い神の愛があふれていることかと思うのです。この律法学者はそのことに心を打たれたのだと思います。先生、素晴らしいです。本当にただ一人の神様がいらっしゃるんですね。そうであれば、我々もまた目を輝かせ、心躍らせて、ただ一人の神を愛するほかないんであります。そのための主の日の礼拝であります。私どもはいつも主の日の礼拝において神の愛を知ります。私どもがすでに神を愛する者として御前に集められていることを知るのです。そのための主の日の礼拝であります。しかもそこで私どもが同時に知ることは、私どもがその神の愛から遠く離れていたというこの単純な事実であります。私どもはいつも礼拝の最初のところで十戒と呼ばれる神の言葉を唱えます。で、礼拝の最初に十戒を唱えるという意味というのは実はそれほど単純ではありません。で、一つ参考にしていただきたいのは、古い教会員の方はむしろ逆にあまりお持ちじゃないかもしれませんが、こういう緑色の紙があって、十戒、主の祈り、使徒信条が書いてあります。 でも遠の昔に十戒を暗唱してしまったような方は逆にこの紙をもう持っておられないかもしれませんが、この紙の十戒の下のところになぜ十戒を唱えるのかということについて実に簡潔なしかし適切な説明が添えられています。これは私の見るところ非常によくできた説明だと思います。で、折に触れてこの紙に書いてある説明を見返してみると良いと思いますが、今日ここでそれに触れることはいたしません。で、ついでに申しますと、礼拝の最初に十戒を唱える教会と、もう一つ今日読んだ主イエスのお語りになった二つの愛の戒めを唱えるという教会もあるようです。で、教派によっては、ちょっと正確な教派の名前忘れましたけれども、十戒を唱えてもいいし、二つの愛の戒めを唱えてもいい。各教会ごとで好きなようにしてよいという教派のことを聞いて、それはつまり、十戒も主イエスのお語りになった二つの愛の戒めも本質的には同じことだということでしょう。で、それにしてもなぜ礼拝の初めにそういうことをするか。一つの単純な理由は、その神の戒めによって私どもの生活を吟味するということがあります。神を愛する素晴らしさ、隣人を愛する素晴らしさを心に刻みながら、けれどもそこから遠く離れていた自分の生活が、まさしくこの神の言葉の光の中で明るみに出されるということが起こります。礼拝の中でそのことが起こるべきなのです。で、外国の話ですが、スコットランドの古いというのは宗教改革からそんなに時間が経っていない時代の話ですけれども、スコットランドの改革派の教会の礼拝で十戒を唱えながら、その一つ一つの戒めの後にキリエエレイソン、祈りを唱えるという伝統が生まれたそうです。キリエエレイソンというのは、主よ憐れんでくださいという意味のギリシア語の祈りです。で、正確にはこう祈るんです。キリエエレイソン、主よ憐れんでください、私どもの心を傾け、あなたの戒めを守れるようにしてください。で、十戒ですから十戒この祈りを繰り返すわけです。で、私が特に興味を持ちましたのは、私どもの心を傾けてくださいというこの祈りです。私の心は間違った方向に傾いておりますから、どうかあなたがそれを傾け直してください。キリエレイソン、主よ憐れんでください、私どもの心を傾け、あなたの戒めを守れるようにしてください、あなたが私の心の傾きを新しくしてください。キリエレイソン、そのような祈りにおいてすでに私どもは神のもとに帰り始めているのだと思います。この私どもの心を傾けてくださいというこの祈りから、もう一つ私のようなものがすぐに思い起こすことは、ハイデルベルク信仰問答というすでに古典になっている信仰の書物であります。で、この信仰問答においてもやはりその最初のところで主イエスのお語りになった二つの愛の戒めが大切な意味を持ちます。で、このハイデルベルク信仰問答の第一部は人間の惨めさについてと題されるのですが、そこでまず主イエスの二つの愛の戒めが引用されて、あなたはこの二つの戒めを守ることができますか、主なる神を愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい、あなたはこれを守ることができますか、いいえできません。なぜかというと、私は生まれつき 神と隣人を憎む傾向にあるからですと、そう答えるのですが、ついでに申しますと、ここにもやはり傾きという意味のドイツ語が出てきます。私は生まれつき神と隣人とを憎むように心が傾いておりますからと、そういうんです。そこに人間の惨めさの根本原因があるというのです。で、これは大変に衝撃的な言葉であると思います。正直に申しまして、特に現代のような時代には全く流行りにくい言葉であるかと思います。いやいや、いくらなんでもそんな、そこまで言わなくても、自分だって自分なりに隣人を愛し神を愛する生活を作ろうとしてきたつもりだと、自分の心が丸ごと憎しみの方向に傾いてるなんていくらなんでもそれはと、そう思うんですけれども、しかしそういう私どもが人生のいろんな場面でいろんな経験をしながら、ことにいろんな人に出会いながら、ふと自分の心の根本的な傾きに気づくことがあるかもしれません。自分の一番深いところにある心の傾き、神の国には到底ふさわしくないような自分の心の傾きにふと気づかされる典型的な場面というのは、おそらく神を愛するか愛さないかというよりかは、この隣人を愛するのか愛さないのか、そういうところでまず問われてしまうことが多いと思います。なぜそうなってしまうのでしょうか。マルコによる福音書のお説教をもう2年近く続けているわけですが、もちろんと言ってよいかと思いますが、説教の準備のために毎週いろんな人の書物、いろんな人の文章を参考にいたします。で、これはぜひ皆さんにも紹介したいと思っているのですが、特に私が毎週読むのは、横浜城教会のホームページに掲載されている藤掛純一牧師の説教です。で、毎週、大変勉強になるんですが、ことこの箇所の説教についてはちょっと勉強なんていう言葉では間に合わないと思うほどの深い感銘を受けました。それで少し丁寧に皆さんにも紹介させていただきたいと思うのです。で、まず藤掛牧師が前提とされることは、神を愛するという第一の戒めと隣人を愛するという第二の戒めとは、実は二つでありながら一つのものだということです。もともとあの律法学者が、すべての戒めの中で一番のものは何ですかと聞いているわけですから、そこで主イエスがあたかも二つの戒めを挙げられたかのように見えるのは、実はそれが本質的には一つのことだからだということでしょう。隣人愛は実践しているけれども、神を愛するって言われるとちょっとよくわからんとか、神様は喜んで愛するけれども隣人愛はちょっと無理とか、それは実は最初から愛でも何でもないんだと、そう言って藤掛先生はこのように考察していくのです。目に見えない神様への愛には思い込みが生じやすく、自分は神様を愛しているつもりでも、実は自分が勝手に作り上げた神様の姿を愛しているだけかもしれません。それは結局自分自身を愛しているに過ぎないわけです。しかし目に見える隣人との間ではそうはいきません。その人が隣人をどう愛しているかは、その人の神様への愛が本物かどうかを見分ける印であるということができるのです。これは読めば読むほどなかなか厳しい言葉だと思います。 隣人への愛が神への愛の真偽を確かめる印となると。その隣人というのをわざわざ目に見える隣人と言っています。で、おそらくその背後にありますのはヨハネの手紙1第4章の20節だと思いました。ヨハネの手紙1第4章20節にこう書いてあるんです。神を愛していると言いながら自分の兄弟を憎む者がいればそれは偽り者です。目に見える兄弟、自分の兄弟を愛さない者は目に見えない神を愛することができないからです。で、そこでさらに藤掛先生はこう言われるんです。我々は目に見える隣人を愛さなければいけないのだが、その場合の隣人とは自分の好きな人、好意を持っている人ではありえません。もともと好きな人を愛するのは自分の思いの通りにしているだけですから、それは神様への愛の印とはなりません。神様への愛の印となるのは自分にとって好ましくない人、好意を持てない敵対関係にある人、つまり自然には到底愛することのできない人を愛することです。したがって隣人を愛するとは好きになるとか一緒にいて楽しいということではなくて、相手を許すことです。許すことこそ愛することだということができます。で、ここはおそらく何の説明もなしによくお分かりいただけたと思います。もともと好きなような、もともと好きな人を好きなように愛するだけなら、それは自分の思い通りにしているだけで、それは結局自分の罪を愛しているだけだと。そうではなくて、目に見える隣人を愛するとは目に見える隣人の欠点を許すことだと。なかなか耳の痛い、しかし本当にそうだと思わされる言葉ですが、しかし私が感銘というよりもほとんど衝撃を受けたのはそのさらに後のところなんです。自分自身を愛するように隣人を愛しなさいと教えられているのもそのことと関係しています。自分を愛するようにとは自分を許しているようにと言い換えることができます。私たちは自分のことは基本的に許しているのではないでしょうか。それなのに人に対しては許せないという思いを持ってしまうのです。本当にそうだと思わされました。私たちは自分のことは基本的に許しているんだと言います。そうだと思います。私どもは人が見ていないと思えばどんなデタラメなことだって平気でするんです。しかもいろんな理由をつけて自分を許すんです。けれどもこと人のことについてはほんのわずかなことでも許せないと騒ぐんです。ところがもう一つさらに深刻な問題があります。私どもは実はしばしば自分自身のことをも許せなくなることがあります。自分自身のことを愛せない、許せない、喜べない、受け入れられない。もちろん藤掛牧師もそのことには気づいておられます。それでこう言うんです。自分で自分が許せない、自分が自分であることを受け入れられない、言い換えれば喜べないという思いが私たちの心を支配してしまうことがあります。そうなるとその人はますます人のことも許せなくなり、受け入れられなくなり、喜べなくなります。で、これ以上はもう藤掛先生の説教を引用するのはよしますが、まさしくこういうところにハイデルベルク信仰問答の語る人間の惨めさが浮き彫りにされるのではないでしょうか。 ところが主イエスというお方は、そんな私どもをも愛し、どんなことがあっても許し、受け入れてくださるのですから、その事実にのっとって私どもも自分を愛し、自分を許し、自分を受け入れて、だからこそ当然隣人のことをも許し、愛し、受け入れていくのです。でそのような主イエスキリストの戒めの前で、おのずと生まれてくるのがあの祈りであると思います。キリエエレイソン、主よ憐れんでください、私どもの心を傾け、あなたの戒めを守ることができるようにしてください、私の心は間違った方向に傾いておりますから、どうかあなたが正しい方向に傾け直してください、時あたかも受難週であります。主が十字架につけられるまであとわずか3日と、主イエスご自身の周りにも神と隣人とを憎む憎しみが渦巻いておりました。目に見えない神が人間イエスという見える姿を撮ったとき、人間どもはそれまで隠していた本性をむき出しにいたしました。マルコによる福音書第11章第12章と、人間の憎しみが次々と主イエスを襲いました。ところがそんな中、思いがけず一人の律法学者が主イエスの前に立ちました。あらゆる戒めの中でどれが第一なんでしょうか。先生、私は神の言葉を聞きたいんです、本当の言葉を聞きたいんです。主イエスはそれに答えて、ご自身のすべてを注ぎ出すように言われました。聞けイスラエルよ、私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい。先生、素晴らしいです、私にはただ一人の神がいらっしゃるのですね。それに答えて主イエスは明確に仰せになりました。あなたは神の国から遠くない、遠くないけれどもあと一歩だと読む人もいます。むしろその読み方の方が自然であるかもしれません。そうであるならば、そのあと一歩というのは目の前におられる主イエスを愛することでしょう。私の罪のために十字架につけられたお方を愛するのであります。その方が今も私どもの前におられる、私どもの礼拝を今受けていてくださることを忘れることはできません。そうであれば、私どもはますます熱心に主よ憐れんでくださいと祈らないわけにはいかないでしょう。そしてまさにそこで最後の一歩を踏み出して、主イエスよ、私はあなたを愛しておりますと大胆に申し上げることが許されているのです。今ここに作られている神の支配、神の国の中に生かされていることを私どもの喜びとし、 光栄とさせていただきたいと願います。お祈りをいたします。私どものただ一人の神である主よ、今私どもの耳にも主イエスの御声が響きます。あなたのすべてを尽くしてあなたの主である神を愛しなさいと、そこまで言われたら私どももあなたを愛さないわけにはいきません。あなたに愛され許されている自分自身を愛し許すことができますように、同じようにあなたに愛され許されている隣人を許し受け入れることができますように、そのような教会をあなたのご支配の現れる場所として御前にお捧げすることができますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。